本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書11章29節から32節です。さて群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求めているがヨナの印の他には印は与えられません。というのはヨナがニネベの人々のために印となったように人の子がこの時代のために印となるからです。南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って彼らを罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。アーメン。イエス様は口を聞けなくする悪霊に取りつかれ言語の障害を持った人を癒されました。これは当然聖なるご自身御子なる神様が働かれたことであり、癒しを受けたその人にとって新しい人生を生きることができる出発点になったことでしょう。しかしパリサイ人たちと書記官をはじめとした何人かの人々はその光景を見ながらもそのような恵みをもたらせてくださった神様を讃えませんでした。人々の反応は2つに分かれて現れました。ある人々はイエス様が悪霊どもの頭ベルゼブルによって悪霊を追い出していると皮肉り、またある人々は天からの印をまた行ってみなさいとイエス様を試しました。イエス様はこの言葉を聞かれて、まず悪霊どもの頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているということがどんなに矛盾で満ちている言葉なのか、またその言葉がどれだけ悪意のこもったものなのかについて14節から26節まで長く答えておられます。今日の御言葉は人々の2つ目の反応、天からの印を求めるについての答えでもあります。29節前半はこのように明かしています。さて群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。イエス様はご本人が生きられた時代を悪い時代と定められました。実はこのことはその当時だけではなく、アダムとエバが罪を犯してから人々が生きる世の中はいつもそうでした。創世記6章5節から7節はこのように明かしします。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の面から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。すでにノアが生きていた時代でも、括弧として善を行う人々を探そうとしても探すことができませんでした。それで神様は人間を作られたことを嘆かれ、心配され、後悔され、悲しまれました。神様の心が非常に痛まれたと思います。まるで子供がひどく言うことを聞かず、親の心が崩れそうな時に、あの子を何で産んだのだろう、私はあの子を産んで嬉しくてわかめスープを食べたというのと深いため息をつくことと似ています。その時に子供が誰が産んでくれと言ったのと反発するように、ノアの時代に生きていた人々も神様に向かって誰が創造してくださいと言ったのかと反発することと同じような人生を生きました。もしイエス様が現在2019年に大韓民国で 交生涯を生きておられたなら、この時代を何と定義されたでしょうか。人類の歴史上最も悪い時代とおっしゃるのではないでしょうか。倫理と道徳が地に落ちて、物質万能主義が王のふりをする新聞の社会面を見られて何とおっしゃられるでしょうか。社会面だけでなく、政治面、経済面、教育面、どれも変わることはないと思います。また世俗的な価値観に染まっている教会とクリスチャンたちを見ながら何とおっしゃられるでしょうか。どの部分を見ても胸を叩きながら、泣きなさいクリスチャンたちよ、泣きなさい大韓民国よとおっしゃるのではないでしょうか。イエス様は当時を悪い時代と定められた理由をこのように明かしておられます。29節です。さて群衆の数が増えてくると、イエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求めているが、ヨナの印のほかには印は与えられません。当時が悪い時代であったのは、人々が印を求めているからとおっしゃっておられます。2ヶ月前にある女性の、若い女性が手紙を送ってくれました。本人の同意を得て一部を読み上げたいと思います。牧師先生こんにちは。私は100周年記念教会の20代の青年です。牧師先生がルカの福音書8章の長字を患っている女性について説教された日、涙があふれてしまいました。19年間どんな医学的な方法でも解決することができなかったひどい不眠症の中で、霊的な戦いをしていた私の母の話と同じだったからです。ありがたいことに今は主の恵みによってほとんど抜け出ることができました。母体信仰である私はもちろんこの話を初めて聞くのではありませんでした。それにもかかわらず、その日は説教自体が他の誰も与えることができない大きな慰めでした。神様の御言葉を伝えておられる牧師先生の心を通して、誰かが神様の慰めを感じることがあるということを必ず伝えたかったです。その時に私が伝えた御言葉が、その青年に神様が共におられることを示してくれる印となったのでした。反対に、もし誰かが私に来て、牧師先生、私の前で一回説教してみてください、今私の人生に問題があるのですが、もし牧師先生の説教が私の心を癒すならば、あなたは神様を送ってくださった方で、そうでなかったらあなたは偽物ですと言うならば、私はとても戸惑ってしまうと思います。神様の御言葉を神様の御言葉として尊重しようとしない、その態度に対して怒ってしまうかもしれません。また歌が上手で人気のある歌手に誰かが近づいていき、他の人はあなたがそんなに歌が上手だと言っていますが、今私の前で歌を一回歌ってみてください、私が聞いてみて事実か確認してみます、このように言うならば、きっとその歌手は決して歌わないと思います。その歌手が100回譲って歌を歌い、歌をとても上手に歌ったと仮定してみます。そうすると、歌うことを要求した人が、あなたは本当に歌が上手なんですねと言うでしょうか。違うと思います。一曲だとよくわからないので、もう一曲歌ってみてくださいと言うと思います。2回目も上手に歌うことができたら3曲目を要求するはずですし、そのようにして上手に歌えなかった歌が出てくるまで要求したり、声がかすれて出なくなるまで歌わせようとすると思います。なぜなら、すでにその心で相手を歌が上手ではない人と定めてしまっているからです。イエス様に印を求めていた人たちもこのようでした。彼らはイエス様が救い主であることを 信じるためではなく、救い主ではないことを確認するために印を求めたのでした。それで私たちの人生の中で神様の神秘的な助け手で奇跡のようなこと、予想もしなかったこと、期待していたものよりももっと豊かなことを経験することができます。このような場合には私たちの信仰があることをより堅固なものとしてくださいますが、私たちが過度に奇跡的なことや神秘的な印を強く求めることは信仰がないことを証明するものであるかもしれません。神様がエジプトで400年の間奴隷生活をしていたイスラエルの子孫たちに自由と永遠の命を与えるためにモーセを呼ばれました。神様はモーセに彼を呼んだことが明らかであると刻ませるために、芝の中の火の炎の中から呼ばれました。芝は松の木、カシの木のような大木ではなく、トゲのある木で焚き付けに使うのに適切です。しかし炎のついた木が燃えずにいたのでした。それにもかかわらずモーセは神様に呼ばれたことを確信することができませんでした。それでモーセは、もし人々が私に神様が現れたことではないと言って私の言うことを聞こうとしなかったならどうすればよいですかと聞き返しました。神様はモーセに手で持っている杖を投げようと話されました。その言葉に従順に従うと杖は蛇になりました。神様はモーセに蛇のを掴んでみなさいと話されました。蛇を捕まえる時には頭を掴むものであって尾を掴むのではないのに、従順と従った時に蛇はまた杖に戻りました。その後に神様はまたモーセに手を懐に入れようと話されました。そうするとその手はサラートに侵され雪のようになってしまいました。神様は手ももう一度懐に入れようと話されました。そうすると手はまるで何事もなかったかのように本来の姿に戻っていました。このように3回の奇跡を見せたならもう従ってもおかしくないのに、モーセはこのように言いました。出エジプト記4章10節です。モーセは主に申し上げた。ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。この言葉に神様は、誰が人に口をつけたのか、それはこの私、主ではないか、あなたの兄レビ人アロンがいるではないか、私は彼がよく話すことを知っている、とおっしゃれながら怒られました。神様がモーセに3回の奇跡を見せたことは、モーセが信じていたからではなく信じていなかったからでした。獅子であったギデオンもの場合も同じです。ギデオンが生きていた当時のイスラエルの子孫たちはミディアン人たちに7年の間圧政を受けていました。デミアンの人々は普段からイスラエルの子孫たちを押さえつけていたことは言うまでもなく、収穫の時には隣の国と協力して侵入し、穀物をすべて持って行ってしまいました。その圧政がどんなにひどかったのか、イスラエルの子孫たちは家で暮らすことができず、 山に穴などを掘って暮らしていました。そのような暗鬱な時に神様は獅子を送ってくださり、ギデオンを呼ばれました。ギデオンは主の獅子に、自分を呼んだことが合っているなら印を見せてくださいとお願いしました。主の使いは岩の上にヤギの子と種を入れていないパンを置いて、その上に吸い物を注がせました。そして主の使いが杖を差し出した時に、岩から火が燃え上がって、肉と種の入っていないパンを焼き尽くしてしまいました。それにもかかわらず、ギデオンは神様が自分を呼ばれたことを完全に信じることができませんでした。それで神様にこのように祈りました。詩詩記6章36節から37節です。ギデオンは神に申し上げた。もしあなたが仰せられたように、私の手でイスラエルを救おうとされるなら、今私は内場に刈り取った一頭分の羊の毛を置きます。もしその羊の毛の上にだけ露が降りていて、土全体が乾いていたなら、あなたがお言葉の通りに私の手でイスラエルを救われることが私にわかります。その次の日、ギデオンは起きて確認すると、祈った通りになっていました。羊の毛は水気がある程度ではなく、羊の毛を水に浸してから取り出したようですか。水に浸してから取り出したようでした。濡れた羊の毛を絞ると、露が鉢いっぱいになるほどでした。しかしギデオンはまだ信じることができませんでした。もしかすると羊の毛の周りにある湿気をすべて吸収して、このような現象が起きたのかもしれないと考えたのかもしれません。それで今度はその前日と反対になるように祈りました。詩詩記6章39節です。ギデオンは神に言った。私に向かってお怒りを燃やさないでください。私にもう一回言わせてください。どうぞこの羊の毛でもう一回だけ試みさせてください。今度はこの羊の毛だけが乾いていて、土全体には露が降りるようにしてください。神様はその次の日もギデオンの祈りの通りに答えてくださいました。しかしギデオンは繰り返し祈りを捧げたのは、神様を信頼したからではなく、信頼できなかったからでした。それで印を求めるということは自分の信仰を示す行為ではありません。神様と人の関係だけでなく、人と人との関係でも人を信じることができないと特別な証拠を要求します。預言者サムエルは神様の命令に従順に従って、サウル王に続いて王位につく人に油を注ぐためにエッサイの家を訪ねました。しかしエッサイは8人の息子のうち7人だけを呼び、末っ子のダビデには野原で羊の番をさせていました。エッサイの心の中で、他の息子が王になることはあってもダビデは絶対に違うだろうと考えていたからでした。一般的に末っ子は家庭で一番可愛がられます。しかしダビデは存在に扱われた子供でした。イスラエルとペリシテ人の間で戦争があった頃です。この戦争でダビデはゴリアテと戦いました。エッサイの長男から三男まで戦場に出ていきました。当時は国家制度がちゃんと整備されている前であったため、軍人たちは国が与える食料を食べず、自給自足で食料を解決していた時でした。ある日エッサイが末っ子ダビデを呼んでお使いに行かせました。4番目から7番目までの息子がいるにもかかわらず、父は末っ子のダビデにこう言いました。 さあ兄さんたちのためにこの入り麦1エパとこのパン10個を取り、兄さんたちの陣営に急いで持っていきなさい。この10個のチーズは千人隊の長に届け、兄さんたちの安否を調べなさい。そして印を持ってきなさい。4番目から7番目の息子はすべて置いておいて、末っ子のダビデにお使いを行かせることも首をかしげるようなことですが、父はダビデに食べ物を兄たちに届けて、彼らが安全だという印を持ってきなさいと言いました。父とダビデの間のその印は信頼の印ではなく不信の印のようなものでした。ダビデはそんな親にどれだけ寂しさを受けていたのか、このように告白しました。詩編27編10節です。私の父、私の母が私を見捨てる時は主が私を取り上げてくださる。とても壮絶な告白です。両親がいなかったなら分かりませんが、いるにもかかわらずこのような扱いを受けることがダビデにとって限りない苦痛だったのでした。悪霊に取り憑かれて障害を持っていた人が癒しを受けたことを見ても、また違う印を求めていた人々にイエス様がされた返事はこのようなものです。29節30節です。さて群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求めているが、ヨナの印の他には印は与えられません。というのは、ヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。イエス様は預言者ヨナがニネベの人々に印になったと話されています。この部分をマタイの福音書ではこのように明かしています。マタイの福音書12章39節40節です。しかしイエスは答えて言われた。悪い寛因の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからです。イエス様はご自身がメシアであられる印が、預言者ヨナが3日間大きな魚の腹の中にいたように、ご自身も3日間お墓の中にいるのだと話されました。私たちがよく知っているように、預言者ヨナは神様のニネベに行きなさいという言葉を受けました。しかし彼はニネベの人々が救いを受けていることを受けることを望みませんでした。当時ニネベは世界最大の帝国アッシリアの首都で、堕落が極まっていました。それだけでなく規模の面でも、長さが約50キロ、幅が約16キロに達する大きな都市でした。大韓民国の首都ソウルの東西の長さは約38キロメートルで、南北の長さは約30キロだそうです。ソウルは世界で指折りの大きな都市です。ですから今から2700年前のニネベはどれほど大きかったことでしょうか。そして彼らは言葉で言い表せないほど残酷で、またそれを楽しんでいたと伝わっています。それでヨナ書と同じくニネベについて伝えているナホム書では、ニネベの人々を獅子と例えています。そしてヨナ預言者が神様の御言葉を伝えて約40年ほどが過ぎて、アッシリアは預言者ヨナの祖国である北イスラエルを飲み込んでしまいます。預言者ヨナは神様は正義のお方であると信じていました。それでニネベはその行いの通りに審判を受けなければならないと確信していました。しかし神様は 預言者ヨナにニネベに行ってそこの人々を悔い改めるように叫びなさいとおっしゃられました。あたかもそれは日程の支配を受けていた頃に東京に行って彼らを悔い改めさせ救いを受けることができるように福音を伝えなさいという言葉と同じようなものです。それで預言者ヨナはニネベではなくタルシシュに向かう船に乗った途端に船の下の方に行き寝てしまいました。その時に神様を海に大きな風を送り船が難破する直前でした。それで船に乗っていた人々はくじ引きで選ばれた預言者ヨナを海に投げました。その後にどんなことが起こったのかヨナ書1章15節から17節はこのように明かししています。こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。すると海は激しい怒りをやめて静かになった。人々は非常に主を恐れ主に生贄を捧げ誓願を立てた。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。ヨナ預言者を海に投げ込んでからは台風が静まっただけではなく神様はすでに大きな魚を準備しておられました。しかし預言者ヨナの人生が魚の腹の中にいてから出てくるということでは終わりませんでした。彼がニネベで神様の命令に従順に従った時に王から貴族はもちろん全ての民が荒布を身にまとい悔い改めました。その悔い改めがどれだけ徹底したものか家畜にも荒布をまとわせました。今日の本文はこうやって終わります。31節32節です。南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って彼らを罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。ニネベの人々は預言者ヨナの話を聞いて悔い改め、南の女王はソロモンの言葉を聞いてその知恵に頭を下げて戻っていったのに、預言者ヨナをそこに送りソロモンに知恵を与えられた聖なる御子イエス様のお言葉を聞いても信じないことを悲しんでおられるのです。イエス様は印を求める人々に預言者ヨナの話をされたのは3日間の間の魚の腹の中と3日間の墓の中という共通点があったというだけではありませんでした。預言者ヨナには証明、ニネベの人々に伝える神様の御言葉がありました。その御言葉がニネベの人々を悔い改めさせました。それで預言者ヨナが魚の腹の中にいてから3日後に出てきたことが印なのではなく、つまりヨナ自身が神様がどのようなお方なのか、神様はどんなに残酷な人も愛しておられ、彼らが神様に戻ってくることを願っておられる方であることを示す印となりました。イエス様もただ亡くなられてから3日目に生き返られた出来事自体だけが印なのではなく、すなわちイエス様自身が印となられたので、主を信じて主の御言葉に従順に従い死んだ後に永遠の命があることを示してくださっているのです。それで私たちクリスチャンたちは印を求める人々ではなく、神様が神様であられるおられることを示す印になる人々です。自身の欲望と利己心、世俗的価値観をなすために印を求める人は決して成熟したり主と共に立てられることはできません。また 印を求める信仰は神様を私たちのしもべにしようとすることと同じであり、私たちを神様よりも高い位置に上げることと同じです。私たちの過ぎたこれまでの人生を振り返ってみますと、神様が私たちのために与えてくださった神秘的な摂理と奥深い歴史と限りない憐れみでいっぱいではないでしょうか。その恵みを忘れずに主の中で共に立てられていくなら、私たちはいつまでも神様の神様であられることを示す神様の印になることでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、パリサイ人と書記官たちをはじめとした何人かの人々が主に印を求めたように、私たちも印を求めることがあることを告白します。また私たちが願う姿にならなかった時、神様に背を向けたり失望して恨みを吐き出したことも一度や二度ではなかったことを告白します。しかし過ぎたこれまでの歳月をじっと振り返ってみると、他の人々には分からなくても、私たち自身は決して否定することができない神様の印が私たちの人生の真ん中でいっぱいであることを認めざるを得ません。いつも私たちの人生と信仰よりももっと大きくて、もっと高くて、より豊かに導いてくださり感謝します。これから私たちみんなが主の中で主の御言葉を通して共に立てられていくようにしてください。私たちの人生が花道を歩くようで、平安な時にも傲慢にならず、それが神様の恵みが与えられた結果であることを知り、神様を中心として高くさせ、もし涙の谷間を歩くようで、苦難のトンネルを通過するような時にも、神様の杖と棒が共にあることを疑わずに、神様に視線を合わせることができるようにしてください。そのようにして、私たちの人生全体が神様が神様であられることを示す印となるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。